皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野智です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして日本大学法学部教授の佐渡友哲先生です。どうも先生。
はいはい、こんにちは。
こんにちは。まあ、先週はあの北東アジア学会とかこの北東アジアの、まあ、全体像ですね、ここ、まあ、冷戦構造が残っている中でどうなってきたかという推移 でここ最近というかこの1年、まあ、この、まあ、6月10日ですかね、あのシンガポールにおける、米朝の首脳対談含めて南北の対談、まあ、大きく動いてますので、さて、まあ、今日のテーマはですね、まあ、先生あの北東アジア学会の会長も、ね、3年間されましたので、学会っていうかアカデミズの分野から具体的などのような、まあ、活動ができるかということを、まあ、先週についてお聞きしたいんですけれども、どうでしょうか、大学同士の交流とかも含めて、
はい、あの最近若い学生がですね、あまり北東アジアに関心が向かないと、うん、韓国とか中国の、うん、講義にもあまり出なくなっている、はい、ということを伺ってます、うん、で、なんとかこう関心を持たせようかっていうことをずっと考えてるんですけども、うん、私の平和学っていう授業では北東アジアにどうやって平和を築くかっていう問題を、うん、皆さん学生が主体になって考えてほしいということで、はい、ワークショップやるんですね。で、これはね、企画書を作るってワークショップなんですよ、はい、で、学生が主体になってチームを組んで、あの資金を得て、どんなイベントができるか、あるいはあの通年通してもいいんですけどね。そうするとね、グループで、あの5つぐらいのグループでそれぞれが作るんです。面白いものがありましてね、例えばあのスポーツの大会を開こうと、日中韓の学生を集めてスポーツ大会だと、はい、で、野球っていうのはプロもあるし、あの割とあのよくあの話題に出るんで、例えばサッカーのね、はい、日中韓の競技大学生の大会を開こうとか、うん、あるいはあのタレントですね、中国のタレント、韓国のタレント、日本のタレントを一緒にした合同の、フェスティバルをやろうとかね、はい、あのあるいはあのコーラスグループを作っちゃおうとかね、そういうことを提示したり、あるいはね、面白いなと思ったのはですね、お互いがお互いの国を訪ねて、うん、その過去の遺産ですね、博物館とか、うん、あの過去のことがよくわかるような場所を お互いが訪れるという、うん、ことはどうかという案も出たんですね、うん、例えばですね、日本では、東京の靖国神社とか、広島の、原爆ドームとかね、はい、ありますよね、うん、ああいうとこお互いな尋ね合って過去を知ると、うん、あの一番問題なのはやっぱり若者同士がお互いの過去を知らないということが、うん、あのよく言われてますよね、
うん、
で、これはね、あの別な言い方をすると、あのよくダークトゥーリズムって言いますよね、
うん、
あの今世界では流行ってるんですね、うん、例えばアウシュビッツを訪ねたり、うん、あのつまり、歴史の負の遺産が残っている場所を訪ねるっていうツアーがですね、うん、今世界的にあの流行ってるみたいなんですけども、うん、あの北東アジアも実はあるんですね、あのソウル近郊の独立記念館とかね、うん、あの日本人はほとんど行かないんですけども、うん、あの戦時中のね、
そういう
戦時中 の、 あの悲惨な状況が老人形になってるのね、うん、私も20年ぐらい前行きましたけど、その時びっくりしたのはね、ほとんど人がいないんですけども、確か奈良県かどっかのですね、高校生が修学旅行で来てたんですね。だからそう、お互いが歴史をこう顧みるためにそういうとこ訪問し合おうっていうのはね、うん、すごくいいアイデアだと思うんですね、
学生の、うん、まあ、そういうあのなんとか企画書を書きながらそういうアイデア出すのいいんですけども、はい、あの意外と国レベルでは、はい、例えばオリンピックにしてみても、はい、あの北朝鮮韓国一緒に合同でやったり、あるいはサッカーも、あのあるいは韓流ブームって、はい、あの別に歴史気にしなかったら、はい、若い人間がもう想像以上に交流進んでると、はい、それをアカデミズムな分野に持っていけば堅苦しいから、あの学生が興味を持たないというだけであって、ほっといてもなんかすごくあの韓国に行く、ソウルに行くね、若い女性も多いし、なんかあの堅苦しくこの地域を安全保障外交で考えたらダメだけど、なんか別のところで、あの韓国料理もそうだし、我々が思ってるより今10代20代30代の方が人の方がなんかものすごくこう交流があるように思うんです。
そうですね、 実際そうですよね、うん、あの韓国からも気楽に日本に来てどっかでレストランで食べて味を覚えて、うん、それで韓国帰ったらお店開いたり、なんかこう写真を撮ってね、うん、みんなにあのインスタグラムみたいにやってですね、それでお金儲けてる人もいますよね、うん、あの若者の間ではいろんな交流があってですね、うん、全然あの政治的な問題とは別にあの意識的にはあのお互い通ずるものがあると思うんですよね、
うん、
ただそれがね、どのようにこの両国間のあのいい関係に結びつくかとかね、それは我々研究者が、まあ、考えることだと思うんですけどね、うん、
まあ、僕ワシントンに、はい、まあ、あの研究所にいるときにこの地域をアメリカから東海岸から見たときに、うん、やっぱり中国という国はあの、まあ、あの例えば150年前明治維新前の、まあ、その前の中国、まあ、ちょっと前かな、戦争前の中国なりは世界の中心であったと、インドも含めて。でその過去150年ぐらいは非常に日本が優位になってるけれども、長い長い歴史見てみればほんの短い期間であるという、その中国がまあ世界第二の経済国になって、まあアメリカも追い抜くでしょう将来は。もともと中国はすごく強い国であるというふうにまず認識すべきであるということと、まあ1910年からの日韓併合も含めてやっぱりこの地域は1945年まで日本はあのまあね、あのそこに植民地から併合してたという認識、それで、共産主義封じ込め政策のおかげで日本はアメリカのバックアップで豊かになったけれどもということを考えれば、やっぱりねこの歴史もしそれを知った場合に日本人はどう行動すべきでいったときに、僕は理想的にはやはりここに大きな経済圏、大東亜共栄圏ないそう、あの平等な経済圏を作るという夢があるけれども、それに行くまでやはり日本はちょっといろんな面で、まあ、あの資金的な援助も ODA 通じてやってきたんですけど、まあ、北朝鮮に対しては相当大きな援助も必要な時が来るかなと思ったりするんですけどね、はい、
その通りですね、うん、今だんだんと南北の関係もこう和解に近づいてますよね。この前 の、 あの首脳会談ではもうほぼ終戦宣言みたいなような、
うん、
軍事的な対立をもうこう解消しようと、うん、いうことまで話し合われてる、うん、いますからね。だからすごくいい関係になってきますよ。ただし、まあ、あと、それが平和協定に結びついたり、うん、そして本来の休戦協定ですよね。
そうですね。
それにはやっぱりアメリカが入って、うん、中国が入って北朝鮮っていうね、うん、休戦協定を結んだ国も入れなきゃいけない、うん、そこに韓国が今度入り込むわけですよね、うん、でこれはねすごく時間がかかるし難しい問題かもしれません、
うん、だけどね僕、うん、そのすごい時間がある難しいって言ったり、うん、北方領土もそうだけど、今回プーチンがウラジオストクで急に平和協定みたいなこと言った時ね、
は
い
は
い、急に日本が行ってもう慌てふためいたというか、こんなもんリスクマネジメントでこういう予測っていうのをしたり、こう言われたらどうするかということを考えなければいけない。なんか、そういうところがね、僕、危機管理含めなってないと思って、もっと、ただプーチンも送り出してるんで、だから僕、そういうね、例えばこの、朝鮮戦争の正式な、終戦、その、調印するということ、意外と、アクターが集まったら簡単やのに、それをなんかね、文章化して難しくしてるような感じがするんですね。それでもし米朝が協力することによって、アメリカにはミサイル核兵器飛んでこないけど、日本ではドドンとかテポドン飛んでくるということだけど、まずはアメリカはそっちやって、日本もそこに入っていけばいいというやり方だから、日本だけこう外されてるという意味で、やっぱり平和というのは包括的に考えたら、これをストレートにプラスで考えなあかんの。日本ってそうでないような評論家の方も含めて、なんか意外にネガティブなことを言う人いるでしょ。
確かにね、
うん、
原則をこうずっと守り通して、うん、こうじゃなければこれはできないとかね、うん、条件が多いかもしれませんね、うん、ところが国際情勢っていうのはあるアイデアによってガラッと変わる可能性ってあるんですよね。
そうですね。
で今南北の首脳会談っていうのはそれをやってるんですよね。
そうです、
うん、予想外のことがいっぱい出てきてるんですよ、
うん、
で北朝鮮はこれからね、もし国連の制裁が解けたら、うん、たくさんの援助が来て、
うん、
観光から工業から、ね、地下資源から、うん、全部ビジネスに つなげたいわけですよね、うん、で外 の、 国々もみんなそれを狙ってるわけですよね、
うん、
で新しい材料いっぱい出てきてるんですよ、
うん、
であとは壁が低くなるかどうかなんですよね、
うんうん、
だ私はビジネスがどんどん進んでいく可能性は十分今出てきたと思うんですね、うん、
まあ、ビジネスのチャンスオポチュニティがあるとすると一番のモチベーションインセンティブは先ほどおっしゃった北朝鮮にレアメタルというか、うん、すごい天然資源があ
ります、ね、
まあ、これ、ね、何百兆円か分からないけど相当あると、うん、それがあるとないで僕全然変わってくると思うんですね。 その、まあ、いわゆる担保点がコラテラルというか北朝鮮はそれがあるからそれをベースにしながらあの AIB でも一帯一路構想でもあるいはアジア開発銀行でもいいし世界銀行でもいいから何かの形で、まあ、長期の、開発のローンを組みながらやるというそこにこの地域のグランドデザインあるいはインフラ整備を大々的にやるというそっちにギアチェンジした方がいいと思うんですけどね。
実際ね、鉱物資源っていうのは、はい、たくさんありますよね。コバルトとか亜鉛とか、マグネサイトっていうものもすごい出るらしいんですけども、最近びっくりしたのはですね、ある研究者が計算したら300兆円分あるって言うんですよ。これすごい、すごいことですよね。
計算もこれありすぎですよ、
それで今まであまりこう、うん、それが、表に出なかったし、ビジネスになってなかったんですよね。で、今、周りはこう、狙い始めて、もうアメリカの企業だってもう狙ってますよね。うんうん、でそれが少しずつ実現化するためにはやはり経済制裁が解けるっていうことはありますけどね。ただね、うん、ここ数ヶ月面白いことがあって、はい、8月に延期地ですね、中朝の、ね、はい、国境 の、はい、60万ぐらいの都市なんですけどね、はい、そこでね国際投資貿易商談会ってあったんですね、はい、で日本やロシア韓国21カ国がお店を出してね、その中に韓国ももちろん入ってますけども、北朝鮮もなんとそこに登場してですね。
それはね、僕言った、僕はユニードにいるときに、うん、それを実際20何年前にやった延期で、ね、フィンチュのやった、うん、まあ最初やった人間で、その時から北朝鮮の参加もありましたよ。
あ、ね、でそれがね、うん、制裁があっても、例えばタバコとかお酒とかね、高麗人参とか、うん、これは制裁にはギリギリ引っかからないらしいんですね。うん、でそれが堂々と来てるってことです。まあそれぐらいしか来れないんです今はね。うんうん、で他の国は別の投資貿易をやろうってきてるんですね。でそれはね、米朝の会談があった後の動きなんですよ。で過去にはもちろんありました、
うん、ありました、
90年代には ね、
うんうん、ありましたね、
改革開放の大きなうねりができたんじゃないかっていうね。でそれ中野先生はそれは多分よくご存知ですね、うん、まあ、
それ言って実際その経済特区を作ったり、ね、うん、ラジン孫文のあたりもってものすごいねやってたのに、それはすごく歴史が逆戻りしたんですけど、だけど戻ったあれはすごい速度で、うん、僕は開発進んでいくと思いますので、うん、今議論すべきは当然安全保障というのはやっぱり経済的なファクトを含めた安全保障、あるいはここに、国際公共財としての大規模なインフラ整備をやるグランドデザインとかできたら学会でそういう話をですね、はい、先生してください、本当に、
はいはい、
なんかそういう大きなビジョンを、そしてそれをテレビ新聞ラジオとかで発表していただいて、一般の方々学生も含めて理解されたらいいと思うんですけど、ということで本日のゲストは東京からわざわざ来ていただきました、日本大学法学部教授の佐藤先生です。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。